ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。
この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
皆様こんにちは。1時半を回りまして、 FM ワイワイからはラノ会ワイワイバイネットワーク永田、プロジェクト M の提供でお届けいたします。今日もですね、おいでのメインパーソナリティというか、あ、すいません、そこをスイッチ入れていただいていいですか。はい、どうぞ。
はい、皆さんこんにちは、NPO 法人ネットワーク永田、石倉泰造です。
雷モータースって書いてますよ。
はい、暴走族ではございません。
T シャツにこだわりますね。
はい、
はい、ありがとうございます。そして、お連れいただきましたこの方です。どうぞ。
こんにちは、神戸ユニバーサル研究会の代表しております黒田隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、FMYY のキムと申します。どうぞよろしくお見知りおきお願いいたします。泰造さんからですね、
はい、
時々神戸ユニバーサルデザイン の研究会のお話をちらちらと、はい、雷モータース系の話なんかも、はい、聞かせていただいて、なんと先ほどちらりと、はい、なんか耳に挟んだんですが、はい、2人で、
はい、
モーターショーじゃないわ、
ラリーですか。
ラリーに、
はい、
もう一緒に帰った、
はい、観戦しに一緒に、はい、福永治さん全日本出てるんで、はいはい、応援をしに、
はい、黒田さんも好きなんですか。
はい、治さんの影響を受けて、それと泰造さんの影響を受けて、実は泰造さんの横でコドライバーもしたことが一度あるんです。
そうですか。
はい、福永治さんの主催、初めて主催した地元、京都のねラリーで、治さんの横に誰も乗る人が、あ、治さんじゃない、泰造さんの横に誰も乗る人がいないということで、白羽のやつが立ちまして
急遽乗ってもらって、
はい、今日も急遽やってきました。
いや、私確か昨日の神戸新聞、
うん、
で、写真拝見し、記事を拝見したと思いますけれど、はい、
そうですね、ちょうど昨日、一昨日とか、まあ、先週の火曜日からね、兄弟についての、丁寧な取材を神戸新聞の方に受けて、いただいて、受けさせていただいて、まあ、それが記事になったのが先週の火曜日からシリーズもので出てて、今日が一応最終日になってましたね、たまたま。
はい、はい、何面かちょっと忘れちゃったんですけど、
結構ね、
右側 の、細長いところで特集記事っていう風に出てますので、神戸新聞を撮ってらっしゃるはぜひ読んでいただきたいなという風に思いましたが、非常にこう読んだ後に、うん、で、なんともこうイエスノーとか、
そうですね、
良いとか悪いとかっていうんじゃなくて、心に響くというか、うんっていうだけの、何を言っていいのかわからないような感想を持ちましたので、ぜひぜひまた読んでいただきたいと思います。で、今兄弟会っておっしゃったんですけれど、泰造さん、私兄弟姉妹会の、はい、今お持ちだと思う、ね、
通信ですね、
これ通信ですね、はい、これも送っていただいたりしてるんですが、はい、これの兄弟会ということですか。
そうです、
はいはい、これの説明も少ししていただければ。
あの神戸兄弟会って、まあ、障害を持つ兄弟も含めて、うん、そういう集まり集いが、これもう55年ぐらい前から始まってたのかな、うん、はい、それで、まあ、僕も悦子さんも、うん、まあその行事を作ったり参加したり、それからこういうニュースですね、発行してきたんですけども、ここ何年か、2年ぐらいになるのかな、そういうことがちょっと活動、通信を作る活動っていうのが難しくなってきまして。
それはどういうことですか。
まあ、年齢も高くなった、動きにくくなった、でそれ相応に今やることも、まあ、あったりして、で、まあ、そういうことをするのがちょっとしにくくなったということで、うん、一旦そのなくしてしまうんじゃなくて、うん、まあ、 不定期に出せるときは出しましょうということで、情報発信ということで兄弟会通信を続けていこうということで、今回まあこの月に出しましたので、はい、そういうその内容が兄弟のまあ内容を取り上げて載せてるんですけども、はい、
なるほど、はい、これが当事者とかよく支援の会ってあるんですけど、ではなくって兄弟姉妹というか、家族の中に障害を持つ人がいるっていう、なかなかこう広い視点っていうか、ご本人の話を聞いたりとか、支援者の話を聞いたりとか、親御さんっていう話は聞くんですが、兄弟に持ってるっていう視点っていうのは、なかったなっていうのは、
なかなかね、当人たちとか親に対してのまあ支援のあり方っていうのはまあねいくらかあるんですけど、兄弟のまあ立場のまあ支援なり、そういう場っていうなり、本当に情報がないっていうのが、55年前からそんなに変わってないっていうね。
今も
今もそんなにないですよね。
そうですね。私も最近こういうお話をね、させていただく機会が多くて、実は全国的にも50数年の兄弟間の歴史があるんですけど、兄弟そのものがクローズアップされてきてるのは本当ここ数年で、例えば NHK のバリバラなんかが 2,3 年前にようやくそれをちょっとターゲットに年に何回か特集組まれて、最近で言うね、ヤングケアラーっていうね、僕自身はヤングケアラーという言葉は好きじゃないんだけど、ちょっとヤングケアラーという言葉とともに兄弟っていうのが、今までは兄弟姉妹って感じでね、兄弟、兄弟妹と書いてあったのが、今は全国的に兄弟というひらがなで兄弟っていう風にしていけば、この兄弟っていうひらがなが障害のあるこの兄弟姉妹だよというのが、世界か日本の中で認知されたら嬉しいなというのが今全国の兄弟会の一つの願いというか、認知を今してもらうためにひらがなに今なってきているところですね。はい、
NHK の、ドキュメンタリーで自分の、兄弟のこと、それを、取材されたりとかっていうのは、本当にここ本当数年ですよね。
今もタイムリーにやってますよね、BS の方ではね。
そういう視点っていうのが本当に抜け落ちてたなっていう、 それを実際にこの、ラノ会ワイワイでも悦子さん自身が、今になって分かるその妹の絵の気持ちとか、
兄弟ですからね、
でかつ親に対しての思いっていうのも、妹だけを可愛がってると思ってたのにそうではなかったとかっていうのとか、いろんなことっていうお話を聞かせていただいてるんですが、黒田さん自身もこの前 その記事になった文では弟さんのお話でした
ね。そうですね、私自身は、3つ下の弟がかなり重度な肢体不自由の障害者だったので、自分の小さい頃から、なんとなく一体化して、自分が辛かったかどうかっていうのはなんとなく記憶にはね、分からないことはいっぱいあるんだけど、やっぱり、自分の成長過程の端々にもちろんデメリットもよくあったし、メリットという言葉がいいのかどうか分かりませんけど、良かったこともあるし、弟がおるおかげで、支援学校で37年も働かせてもらって、これ弟がねいなかったら多分一生こういうねつながりがあったと思うないですし、石倉さんに会うこともなかったと思うんですけど、そういう意味では本当はプラスになってることがいっぱいあるんだけど、でもやっぱりしんどかったことはいっぱいあるよなっていうのが、今回ちょっと取材も受けながら思い出したりもしてますね。はい、
今支援学校ってお話してたんですけれども、太蔵さんと黒田さんのお出会いはどこなんですか？
先ほどもね、話してたんです、いつやったかなということで
いつやったかなっていうぐらい来る
だいぶ前なんですけど、
きっかけは37年前です ね
きっかけはね、娘愛、愛が養護学校、今支援学校ですけど、垂水のね、支援学校で、行ってた時、
正代筋のところもあれ
は、もうなくなった、でそこへね、愛が行ってた時からの始めがそうじゃないのかなっていうね、
私が、ね、その仕事について37年、私教員ではないので、19歳から支援学校、まあ、当時の養護学校に勤め始めて、最初に持った学年に、愛ちゃんがいて、でまあまあ、あの時代のおおらかないい時代ですね、保護者の方、まあ、おおらかな時代もあるし、保護者の方が、付き添ってこない、学校に来ないといけない時代だったので、37年前、まあ割とそういう意味では親御さんとの関係も、ただなかなかね、まあ今もそうですけど、なかなか お父さんとね出会うことってあんまりなかったんですけど、まあ、たまたまというか、ちょっと夏休みだったか、なんか3期の休業中に、まあ学年の担任のみんなと当時の保護者子どもさんたちでちょっとレクリエーション的なことを、今は多分許されへんと思うんですけど、はい、非公式なレクリエーションだったんで、した時に何人かお父さんが来られてた、うちのお一人が、太蔵さんだったということで、その頃ですね、はい。
今保育園なんかは、パパがね送ってくるとか、うんうんうんうん、迎えに来るとか、2人とも働いてるからっていうんですが、やっぱり37年前、40年近く前だと、送り迎えとかそういうのは母の仕事みたいな。
ほぼそうでしたね。で、私実はね、弟はもうね3年前亡くなったんですけど、うちの父親っていうのも、父親も同い年に3年前亡くなってるんで、死んだ親父の悪口を言うとはいけない。めちゃくちゃ僕らのために働いて、もう死ぬまで働き続けたような親父なんですけど、ただやっぱり自分の弟のことは、自分の三男になりますね、僕の弟、息子の三男の息子のことに関しては、うちの父は何一つできない人、おむつ一枚替えたことが多分50年なかったと思うんで、まあ僕自身は逆に言うと、太蔵さんとかがそういう、まあ、レクリエーションであったりとか、いろんなところに来られるお父さんがいて、逆に僕は19年間の自分の人生の中で、あ、父親ってこういうところに参加するんやというのが、正直あの当時の、今言ったら当たり前というかね、まあまあ多いんですけど、親父を見てたらそんな感じですね。
でもそうするとやっぱり時代って変わるんですね。
そうですね、
変わっていたね、
確かに。でも兄弟が持ってる課題っていうのは、実は50年変わってないんですよ。本当にこんだけ時代が変わってるのにね。
そのあたりをまたお聞きしたいんですが、はい、いろいろお写真いただいてるので、それのご説明をいただきたいなと思います。これは皆さん、これボケてるんじゃなくて、わざとぼかしてます。
はい、はい、いろいろ抱えてる、兄弟も多いので、ちょっと加工させてもらってます。はい、はい、これ今年の3月にね、やりました。よくよく見ると、ラブクローバーの会に4回って、ひらがなでどっかに4って書いてあるはずなんです、上りに。あ、でも、兄弟みんなで作ったんですけど、第1回はコロナが始まる1年前にやってます。兄弟だけではなくて、障害のある家族さんプラス兄弟を集めて、家族さんだけで40〜50人、ボランティアも50人超えて、100名を超える大所帯で1泊2日でやって、まあ、今回コロナのね、まだ終わってなかったので、今回は兄弟と親父の会に絞らせてもらって、ちょっと、久しぶり、4年ぶりに泊まりがけでやらせてもらった時の、
どこですか？
これね、幸せの村にある野外活動センター青空。
綺麗ね。
そうですね、この日天気も良かったです。実はここは、ラブクローバーの会の前身である、フレンドシップミーティングという、家族支援の会を、まあ、大阪の、私の仲間と一緒に13〜14年前に立ち上げた、フレンドシップミーティングという会の中で、家族支援から僕はちょっと兄弟に特化してしたいということで、まあ、のれん分けする形で、4年前に分かれて、まあ、その頃からずっと幸せ村の青空さんをずっと貸していただいてました。はい、
これ何してはるんですか？
これね、翌日2日目の日曜日のね、朝、親父たちが、はい、ノルディックウォーキングと言ってね、幸せの村を散歩するという、うん、はい、結構ね、夜中2時3時ぐらいまで飲んでたんですけど、皆さん爽やかに、太蔵さんもどっかにいるはずなんですけどね、はい、はい、これはぼかしてませんけど、遠くなんでまあいいかと思って、は
い、やっぱり親父の会っていうのが、やっぱり非常に親父たちを集める。
やっぱりね、うん、親父も大事です。お母さんの会っていうのは、おそらくね、今までどんな会、うん、障害者であろうが ね、 あるんですけど、やっぱり親父がやっぱここで人肌脱いでもらうというか、ちょっと頑張ってもらわないと、なかなか兄弟のこともね含めて解決せえへんことが多いのかなと思ったんで、親父は、はい、 意図して集めて、お母ちゃんらは今回はもう申し訳ないけどもうあの家であのお子様たちと追ってもらってる感じさせてもらいました、はい、
でこれが先ほどの横断幕ですね、
はいはい、そうですね、4回って書いてます。4年前にね、あのみんなで手形とかいろんなものを押して作ったのぼりですね、はい、
あ、4っていうのは、ね、
4はひらがなで、
ひらがなでね、
これ当日、はい、あの兄弟のうちの一人、あの美術系の好きな子に4って書いといてって言ったらこんな4ができてました
すごいね、やっぱり。
いや面白いですね、
視点が違って、ねね、私も字4っていう数字を探してて、あ、これか
そうなんですね、はい、
なるほど。でこう手形がいっぱい入ってるんですね、
は
い、
そうですね、あの4年前の、ね、参加者の、皆さんがパタパタ、あの割とね場面監目でねちょっと喋ったりするのが苦手な兄弟たちもよく言ってたりするので、まあできたらなんとなくあの、まあ、喋ったりせんでも済むような作業とかをね、あの最初の、まあ、コミュニケーションの一番最初の段階でこういうことをしてたらちょっとずつそれであの和んでいくというか、場がね作られていくんで、そんな感じで
自分にできることっていう感じですね、
はい、
はい、でなんでクローバーなんですか。
あ、これはね、さっき言いましたフレンドシップから、のれん分けするときにどうしようかといったときに、はい、今の実行委員10人がいるんですけど、うん、実行委員の中で、みんなで新しい名前どうしようって言ったときに、うん、みんな考えといてねって、僕は一応実行委員長するからって言ったら、うん、考えてきてくれた人が2人しかいなくて、1人がクローバーが好きだからクローバー、1人がラブが好きだからラブ、
なん
か
もう
ラブクローバーでええやんって10人もで宿題誰もしてくれ、2人しかしてこなかった
見事な、でもいい名前です、
はい、そうですね、
はいはい、でこちらがバーベキューをしてるのと、向こうの方でなんかこうひっそりしてるのが、
そうですね、右側のひっそりと喋ってるのが親父の会の前の日 の、 あのこれかなり深刻な、深刻が真剣なお話を、
真剣な話しましたよ、ね、
真剣な話を
飲んでベル
ベル飲んでないですよ、
これは飲めない、
ここ真面目に本当にね、いろいろあの
ガチ、
ね、ガチで
向かい合って、
はい、はい、あの親父でも兄弟でも何でもない、ちょっとうちの実行委員のスタッフの子が、ね、あの今年採用されて教員になった子、うんうん、まあ、少し年はいってるんですけど、うん、彼が親父の会を担当したいということで、うん、もう彼に全て一任したら、はいはい、彼がまあテーマをいろいろ考えて、うん、ここで、まあ、アルコールなしで真面目に話をして、うん、その後はまたそのテーマに沿って多分家族で、うん、家族は親父たちで飲んでる。左の方はですね、これはラブクローバーの会が本体の会とすれば、これはリベルタスハウスと言いまして、うん、はい、長田にある、まあ、ちょうど今日の神戸新聞にも載ってるんですけど、うん、ここの、スポンサーでもある、プロジェクト M さんの、オーナーをされている兄弟ハウスが 2、うん、2棟ありまして、はい、民家が、はい、そのうちの、こちらサブローっていう、サブローの方には庭があって、児童には庭がなくて、うん、バーベキューをするために、うん、ただあの神戸兄弟会さんの方で少しバックアップいただいて、バーベキュー今度新しく新調したんですけど、組み立てができへんかったんで、どうしようということで、たまたま野郎ばっかりが集まってて、別にあの女の子に常時させて男の子がこれをやってるわけではないので、たまたまこういう形になって、
組み立てのなんか
組み立ての説明取説を読んでるのは工業高校 の、 あの兄弟ですね、はい、お前そう、お前工業高校がこれぐらいできるやろとか言って
そんなステレオタイプ的に
そうです、みんなであーだこうだと言って、作って、組み立ててる最中の写真です、
ね、そんな難しいもんやったんですね、
はい、なんかね意外と難しかったほんまかな
で、これ兄弟会 の、はい、その親父たちが集まって、例えばどんなテーマだったんですかね。
親父の方はね、太蔵さんがじっくり入ってもらったんで、
うん、どんなテーマっていうか、まあお父さんお父さんなりにね、うん、まあ、気を使ってる部分とか、うん、何か自分ができるやろうっていうこととか、うんうんうん、そういうのも出ましたし、うん、で、なかなかね、一番最初の話し出しのとこっていうのはなかなかその雰囲気が難しくって、うんうんうんうん、で今日右側に映ってるのは時は、うん、資料を作ってきてくれてね、うん、自分のその自己紹介みたいなのを、うんうんうん、それぞれタイトルがあって、うんうん、でそれに書いて、それで、まあ、それを こう 見ながら、うん、自分のこと家族のことを話していくんですね、うんうんうん、だからこれはきっかけでうまいこと作ったなっていうすごい僕からにしてはもうすごいいいアイデアやったなっていうの、うん、出しやすかったですから、う
ん、家族の中で自分の立場とか、ね、うん、とかね、付き合いとか、うん、そういうことですよね。例えば太蔵さんなんかは、うん、愛ちゃんに対してっていうのはどういう立場だと、立ち位置
親父ですね。はい、まあね、うん、生活の中で僕はもう会社勤めてましたから、うん、ずっと仕事です、うん、やっぱりその養護学校の時なんかやったらやっぱり、うん、悦子さんの方が主体的にやってたので、まあ その辺でまあ愛が学校の先っていうのをやっぱり考えるようになって、うん、それでまあクララができたんですけど、
なるほどなるほど、
だからそういうきっかけもね、うん、考えさせられるっていうか、うん、考えることができたっていうのも、うん、やっぱり愛がいたからっていうね、うんうん、そういうのでもうクララができて、うん、そこからまた新たな、うん、流れができていたっていうね。そうですね、
愛ちゃんというところを中心にしながらそのつながってる他の子のことも、うん、でそれが5年先10年先、はい、自分たち親が死んだ時っていう、はいはい、そういうのになって
結局ね、うん、親はね自分がいなくなったら子供はどうなるかっていうのはね、うんうん、心配していること、うんうん、それはねもう共通に持ってるんですよ皆さんね、うんうん、だから そういうのもこの場で出ましたし、ね、うん、だからそういうのを出せって、うん、あこういうふうなその考え方もあんねんなとか、うんうん、持ってき方もあんねんなとかっていうのをね、うん、やり取りはできたと思うんです。
で子供の年齢が様々だったら、ね、未来が分かるみたいなんとか、はい、で過ごしてきた方にとってあ時代が変わるとこういうこともあるんかなっていうようなところが見えるっていうので、
そうですね、だから共通して言えるのは親なきやと、
うん
うん、っていうのはみんな共通して思ってますね。
黒田さんは、はい、現在もその、支援学校
なので、そうですね、
はい、でそうすると、まあ、家族だったりっていう人だったら、はい、終わりに 何種類かしかわからないけれども、うん、多様なその障害を持つ家族たちに出会いますよね。
そうですね、本当にね、うん、まあ、もちろん地域性もあるしいろんなこともありますけれども、うん、はい、なかなかねやっぱ SOS を発信しにくいご家庭も多いですしね、まあ、逆に言うとね支援学校に勤めてるがゆえに自分とこの学校の保護者にね個人的にアプローチってなかなかしにくいので、そういう意味ではなかなかね難しいところもありますし、うん、まあ、その辺は公務員としての公平性当然担保しながら、物事を進めていかないといけない。でやっぱりそういう意味では神戸兄弟会という組織そのラブクローバーは僕は実行委員形式で兄弟会 のバックアップいただきながらやってるんですけど、神戸兄弟会という、まあ、大元ね悦子さんがしっかりと、はいはいはい、守ってくれてるし、実はね全国的には兄弟会ってたくさんあるんですけど、
これはなんか、法人格なんですか。
いや兄弟会違いますね、事情でも全国的にもほとんどそうだと思います。
全国そうです、う
ん、ただね兄弟会ってその成り立ちも含めて、うん、割と兄弟しか入れないっていう会が多いんですね全国的には。ところが神戸兄弟会っていうのはこの悦子さんと、まあ、太蔵さんというで、うん、まあ、もう本当に、観音菩薩様の悦子さんとね、
そう、どうしましょう。
いやもう本当にその雰囲気があるので、うんうん、保護者の方も全然来ても大丈夫だし、うん、兄弟も来てもいいし、うん、当事者のお子さんが来てもいいしというすごい、うん、なんていうのかな、緩いというか緩やかというか、うん、穏やかなつながりで、うん、できてる会なのでね、うん、そういう意味では例えばうちの学校の保護者の方で困ってることがあるっていうのを聞くと、僕は直接そこにアプローチできないので神戸兄弟会の方に行ってみてっていうちょっと半分逃げなんです。 それが例えば先週の火曜日から神戸新聞のこのシリーズで出た兄弟のトップで出てきた3日間の男の子なんかは、うん、そちらへ一旦振らしてもらって、本当に悦子さんねとか当時その時にいてはった兄弟のメンバーさん家族さんのメンバーさんの温かい雰囲気で、本当にあの最初悩んではった親御さん兄弟さんが本当に心の中から全てを打ち明けれるっていう、やっぱ吐き出せばね皆さん結構楽になる、あの解決ねなかなかしてないことはよくあるんだけど、吐き出す場があるっていうことが、特にこの神戸兄弟会あの母体になってる方はね、もう本当にそういう意味ですごいあったかいいい会だなと僕も思ってます。
素晴らしいですね。あの、はい、やっぱりあの多様性というか、あのここも多文化共生を、はい、あの挙げてるんですけど、多文化共生っていうのはゆるゆる、
はいはい、
と多文化っていうもう白黒はっきりではなくゆるくっていうところが非常に重要だなっていうのは、
はい、そうですね、本当にそうかなと思いますね。はい、
制度を作るっていうねカチッとしたものもとっても重要なんですけど、その制度からこぼれるっていうことを分かって制度は作っていただかないと、
そうですよね、
あるので、今の言葉本当にこう緩やかなっていう、はい、私でもいいのって、あどうぞっていう ね、
そうですね、本当にそういう感じで
必要かなっていうのは思います。
はい、
で次のこのなんか素敵なこのキャンプはこれは何ですか。
そうですね、これは実は6月の2週目の土日に私 の、 あの所属している神戸ユニバーサル研究会の方がね、はいはい、がんのチャリティーマラソンに毎年出てて、16年17年出てる、毎年出てるんですけど、
すごいですね、
はい、それを一晩中12時間ねタスキをつなぐんですが、今回実は僕とか太蔵さんとかがあの他の副代表とかが、みんな、うちの副代表のもう一人のラリードライバーの福永修さんの応援にみんな出ちゃったので、はい、今年はもう出られへんな、ちょっと初めてコロナ以外ではちょっとキャンセルしようかって言った時に、まあ何人かがいややっぱりこれは大事やから守ろうって言ってくれた中で、でも結局ランナーがいない、もうランナーいないから、あの僕がやってるラブクロのリベルタスハウスの巨大ハウスのメンバーに声かけたら5人ぐらいが、な私ら行きますわって言ってくれたんで、ギリギリで本当にタスキをつないで、ね、しかもこの日は大雨だったはずなんですけど、朝まで頑張ってタスキつないでくれました。はい、
やっぱりあのその、障害っていうだけじゃなくて病気の方の支援もっていうのが本当にゆるくいろんな困りごとはつながるっていう感じですけど、
は
い、
そうですね、
これも何ですか。
これだから右側先ほどの朝ですね、はいはい、朝みんなで多分ねラーメンを今多分作りようんだと思いますけどね、はいはい、この神戸の三宮の港の森公園です。
あ、はいはいはい、
で左の方はまた全然時期を別にして、リベルタスハウス、去年の6月から始めたんでちょうど1年になるんですけど、まあ、その後6月にやってからは3ヶ月ほどコロナで飛んじゃったので、復活した時はおでん作ろうかーって、おでんなって
おでん
とんでもないおでんの数これね、でもねなくなるんですよ。
おでんやったんです
これバケツの中で私最初はあの豚の足でも入れてるのかと思
うおでんなんです。で実はこの前の時が餃子を作ってね、200個餃子を兄弟10何人で2時間かけて作った餃子は1時間で平らげてました。みんな
すごいですね。
すごいですね、食べ盛りね、はい、
これはあのお料理、
はい、そうですね、はい、これはおでんの日の後かな、最後だと思いますね。はい、
なくなったんって言ってはったけど、これ右端にいるのあの太蔵さんちゃうんですか。
右端太蔵さんですね、はいはいはい、
食べはったんちゃうん。
食べたんかな
ね、ちょっとぼやかしてる割には両端はちょっとぼやけてないですね、はい
はい、いやだけどあのその支援学校でもお勤めというようなそういう、まあ、これは一律ですかね、
はいはい、
あの
ね
公務員って、はい、としての立場と、それからまたあの兄弟会っていうような兄弟会神戸っていうような、はい、あのなんていうかあの思う人が思うように集まったっていうようなところと、またあの、神戸ユニバーサル研究会の方は NPO なんでしょうか。
いやここも、ね、ビジネスサークルのまんまなんです。あの NPO とかで何かにするといろんなものが返って、それこそ神戸ユニバーサル研究会も緩くつながるっていうことがあのモットーで17年続いてますんで、前の代表が7年やってくれて僕は9年今やってるんですけどね、はい、
面白いですよ
面白いですよ
今ハマってますね。
ハマってますね。まあ福永おさむさんがいますから太陽さんにとっても
。いやだけどそういうねあのこう真面目にがっつり話し合うっていうのもいいけれど、はい、自分の好きなことがこんな一流の人と一緒にやれるんやみたいなのすごいいいですよね。
確かにそうですよね。
でそういう中でだけどバッグの中にはいろいろ辛い先ほど言われたように、うんね、はい、あのものすごい良かったあの弟さんがね障害を持っていることで良かったけれども、うん、やっぱりいろんなやっぱ嫌なこととか辛いこととかなんでやいうこともあったっていうのが、うんね、はい、こうそ のお楽しみの中の仲間と、ね、うん、出会うっていうのもとても重要かなと思いますけれども、はい、ではあのもうそろそろお時間なの で、
そうですね、あっという間ですね。
あっという間です
緊張してたんですけど早いですね、びっくりしました。
最後にですねやっぱりあのこの、カメラに向かって自分自身の思ってらっしゃること、そしてあなたができるのはこんなことができますよみたいな何かそういう、イメージできる、あ、私そんな大層なことできひんねんっていうんじゃなくてあなたでもできますよっていうようなことがもし思いつくようでありましたらちょっと言っていただければいいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
僕、
はい、
あ、すみません、はい、そうですね、あの僕割と先ほども言いましたボランティアの人たちを、ね、いっぱい集めるのが結構自分の中で得意って言ったらおかしいけど、うんうんうんうん、なんかそういうあのものを持ってるみたい で、うん、でしかも居酒屋で横になった人とかね、うん、スナックで横になった人でもボランティアで口説いてるというよくみんなに言われる、結婚式の乾杯の挨拶で新婦側の人が保育士さんやりたらあまだボランティア来てねとかって言ってたりしてみんなに品種を買うぐらいなんです。あのボランティアでもう本当に皆さんしたい気持ちがいっぱいあるのに一歩踏み出せないっていう方がいるので、僕いろんなボランティアしてるん、まあ、兄弟支援ももちろんですけど、なんかボランティアのハードルを下げるのもあの得意なので、そういう思いを持ってたらまず一回来てねって、でもちろんプロフェッショナルの人と組んでもらってね一緒に障害者の支援をしてみたりとか、先のがんのチャリティーマラソンなんて歩くだけでいいんですよみたいな感じのこともあるので、そういうことが僕の今、まあ、あの兄弟支援も含めてボランティアさんのハードルを下げるのも私の今使命かなと思ってます、
はい、なるほど、はい、声をかけるっていうところですよね、
はい、そうですね、はい、
確かに思ってても声かけてもらわないと動けない
ところ、うん、いっぱいいますよね皆さんね、やりたいっていう人ね、うん、
でそういう募金するのもいいんですけど、はい、それだけじゃなくって、うん、やっぱりリアルに何かそこへ参加する、コロナがやっと解けてきたので、
そうですね、
どっかに参加して人と出会ってほしいですね、
うん、はい、そっから広がっていく、
そうですね、う
ん、はい、で来月あのまた支援っていうか、XP さん、
ね、あ、そうですね、難病の、ね、支援も7月23日もさせてもらいますし、紫外線が当たっては、ね、いけない子どもたち、
いらっしゃいますね、いらっしゃいますね、
この失われた3年がすごい彼らにとっては、ね、進行性の病なのでね、ちょっと、
ね、あ、時間が
そうなんです、
はいはい、私たちとは違う状況
ですよね、そうなんですよ、その3年をね何とか取り戻すための何かプログラム、楽しいことを今考えている最中で、
はい、わかりました、
はい、
クララのパン屋さんに行ったりとかで、どこかでお出会いになった時にあのちょっと何かやってみたいんですけど声をかければいいわけです ね、
そうですね、
あ、黒田さんのこの顔を覚えておいてください、はいはいはい、ね、石黒さんのこの顔を覚えておいてください、はい、じゃあ最後に、はい、太蔵さんよろしく、
はい、挨拶ですか、
そう、
はい、はい、はい、ありがとうございました、NPO 法人ネットワーク永田、あの石倉太蔵でした。
え、それで終わるん、
終わりじゃないですか、
なんか一言言うかな、
あ、一言ですか、はい、あの今隣に座ってるあの黒田君がね、あのいいことをこう話してくれたなと思うので、あの本当にボランティアってそんな難しいことじゃない
です
かって、うんうん、自分からこう気づいたことやれることを、まあ、一歩踏み出すっていうのは一歩踏み出すっていうのはいい言葉やなって、うん、そっから展開がこう始まっていくっていうふうに思いましたので、その言葉はあの僕自身も大事にしたいなって思ってます、はい、
はい、もう一歩も二歩もあっちやこっちやんでいろいろお二人ともあの足を踏み出して、はい、ね、タコさんみたいになってるなっていうふうに思いましたけれども、はい、でも楽しい
ていうふうに、
そうですね、楽しいですね、本当にね、
やっぱ楽しい
のが
楽しまないです
よね、そう、うん、
そうですね、
いやいや、はい、ね、絶対続かないので、はい、
FMYY もあなたのボランティアをお待ちしてますので、はい、いつでもお声をかけてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。